一咕噜拍阿的羊，一打刚阿娃，乌昏手阿咕噜，吉拉阿当克，卡姆伊玛乌西的卡。
イランカープテー明けましておめでとうございます。2016年1月10日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第177回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FME 庭では録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今年のお正月は例年に比べ雪も少なく、それほど厳しい寒さもなく穏やかな気候です。反面、スキー場などでは雪不足に悩んでいるところもあるようです。地球温暖化の影響でしょうか。アイヌ語で1月はトエタンネチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2015年12月15日付北海道新聞より、シャクシャイン像建て替えへ。新日高アイヌ協会は日高管内新日高町静内の真歌公園内にあるシャクシャイン像を建て替える方針を決めた。長年風雨にさらされてひび割れがひどくなったため、同協会を NPO 法人化して寄付を募り、来年9月に公園内で開かれるシャクシャイン法要祭までに完成させたい考えだ。シャクシャインは1669年アイヌ民族の生活を圧迫した松前藩に抗して決起し、和睦の席で毒殺された民族の英雄。像は強化プラスチック製で高さ 3.5 メートル、掲げた鍬、杖の先端までは 4.2 メートル。英雄を称えようと地元の有志が寄付を募って1970年に建立した。デザインは彫刻家の故竹中俊弘さんが手掛け、現在は町が所有している。民族結束の象徴となってきたが、劣化が著しく、すねの部分には大きなひびが入っている。2016年はシャクシャイン法要祭が70回目を迎えることから、同協会が節目の年までに建て替えようと決めた。新たな像はブロンズ製にし、同程度の大きさにしたい考え。現在の像は、シャクシャインが渡島管内松前町の方を向いて怒る様子を表現しているが、新日高アイヌ協会大川会長によると、今はアイヌ民族と和人が共存する時代になったとして、デザインの変更も視野に入れている。予算は数千万円程度を見込む。寄付を受けやすいように、同協会は、12月中に NPO 法人化を同に申請する。早ければ今年4月にも認められる見通し。大川会長は、綺麗な像の前でシャクシャインの偉業を称えることができればと話している。本日2つ目の記事は、2015年12月21日付北海道新聞より、コタン再生新団体。かつてアイヌ民族がコタンを単位として行っていた酒資源の管理や先祖の慰霊など、先住権の回復を目指す日高管内ゆかりのアイヌ民族有志が12月20日、新団体コタンの会を成立した。設立に関わった札幌市の市川盛弘弁護士によると、アイヌ民族は江戸時代まで一定の地域を生活の基盤とするコタンが主体となり、酒やエゾシカなどの資源の管理、住民相互の紛争を自ら解決する裁判などを担っていた。新団体はそうしたコタンとして持っていた先住権の回復を考えようと、日高管内浦河町や新日高町の有志らが準備していた。浦河町で開かれた 設立総会には20人余りが出席。市川弁護士がコタンの歴史的な権限について解説した。会の設立を確認し、代表には同管内新冠町出身で江別市在住の清水雄二さんを選出した。同会は今後、コタンの持っていた漁業権などについて学習会を開くほか、浦河町出身の小川隆吉さんらが北大を相手に係争中のアイヌ民族遺骨返還訴訟で遺骨が返還された場合の地元での受け皿を目指す。清水代表は、民族の権利回復にとって重要なコタンの再生を進めていきたいと話している。本日3つ目の記事は、2015年12月26日付朝日新聞より、戦後70年の北海道明日へ、先住民の誇りを胸に。マッカチセタオマップ、女の子が犬を可愛がる。キムンカムイチェップへ、熊が鮭を食べる。ビラトリ町の二豚に生活館に12月10日夜、小中学生13人が集まった。毎週木曜日に開かれるアイヌ語教室だ。カルタや合唱、単語が書かれたパネルを使い、言葉や発音を覚えていく。教えているのは、町立二豚にアイヌ文化博物館職員の関根健二と妻の牧。兵庫県生まれの関根は27歳の時、全国をミニバイクで回るうち、ビラトリ町にたどり着き、アイヌ民族の工芸家、牧と結婚した。資産、和人である関根が、アイヌ語を学び始めたのは10年ほど前。娘と参加した親子アイヌ語教室だった。その後、研究者やお年寄りらから学んだ。ここ2年間は、ニュージーランドに行き、先住民族のマオリに、文化や言葉の伝承方法を聞いた。先住民としての誇りの高さが言葉を覚えようとする力になっていると感じた。関根は大人同士での勉強会も毎週開いている。10人ほどの参加者は1時間半アイヌ語だけで話す。アイヌ語は国連教育科学文化機関ユネスコから消滅の危機深刻とされている。それでも関根はアイヌ語を道の公用語にして施設や案内板には日本語とともに併記する。ビラトリをアイヌ語が生活言語として交わされる異空間にしたい。と話す。子供たちのアイヌ語教室は、1983年、アイヌ文化の伝承に尽力した元参院議員の故茅野茂の私塾として始まった。本当は保育園を開きたかった。幼い頃からアイヌの文化や言葉に触れさせたかったから。茅野の次男でアイヌ語講師を務める四郎はそう振り返る。教室で学んだ子供たちが学校に行ってアイヌの早口言葉を広める。言葉には足がある。四郎は父の言葉を思い出す。帯広市職員の新田祐樹が帯広カムイト ウポポ保存会の稽古に参加するようになったのは小学校3年生の時。仲のいい幼馴染がいて一緒に遊べたからだ。だが高学年になると顔を出さなくなった。同級生からアイヌ民族だと見られるのが嫌になったためだ。同学年にアイヌ民族の子は1人から2人。6年間友達ができない子もいたという。転機となったのは高校1年の時に参加したカナダでの先住民族の交流会だ。誇るように民族舞踊を見せる同世代の姿に、自分は何をやっているんだろうと心を打たれた。保存会には約50人の会員がいるが、60歳以上の熟練者は女性ばかりだ。父親の世代がすっぽり抜けている。僕らの頃より差別を受けていたと思うと空白の期間を受け止める。白老町のアイヌ民族博物館で3年間研修を受け、2014年帯広市職員になった。今年4月から市に初めてできたアイヌ文化推進員として小学校を巡る。子供たちが素直に舞踊に関心を持ってくれて少し安心したと話す。同じアイヌ民族の女性と結婚し、2人の子供もできた。僕らの子供たちがもっと生きやすい社会になるために、 僕らも変わらないといけないと決めている。踊る時もかっこよくを心がける。札幌市の団体職員阿部千里は、北海道大学大学院に在学中の2014年10月、電映社というグループを立ち上げた。先住民族をテーマにした映画を上映し、参加者らで語り合う。札幌市議のアイヌ民族なんてもういないとのツイッター発言を受け、何か行動を起こしたかった。自らがアイヌ民族だということを意識して発言するようになったのは、アメリカの大学に留学した21歳の時からだ。性別、民族、肌の色、生まれの違いだけで差別を受けるのはおかしい、との思いを強くした。アイヌ民族の大学進学率は、道民の平均に比べて低く、生活保護世帯の比率は高い。安倍は、数字の改善だけでは、福祉政策で終わってしまう。先住民がいる社会をどうすべきか、それを考えることは日本の多文化政策、内なる国際化を進める試金石になる、と訴える。開拓市が置かれ、蝦夷地が北海道と呼ばれるようになってから140年余り。戦後70年が経ち、自らの民族の歴史や文化を見つめ直す若者たちがいる。本日最後の記事は、2016年1月7日付北海道新聞より、先住民族マオリに学ぶの特集の下、政治を動かした実績、手本。日高管内ビラ取町でアイヌ語を交えて情報発信する FM 二ブタニ放送に、昨年9月、道庁を訪れたニュージーランドの先住民族マオリの若手育成団体 AMO のケイト・チェリントン副代表が出演した。チェリントンさんから、アイヌ文化は今も生き生きと成長していると感じた、今後も頑張ってとエールを送られた放送局の編集局長茅野史郎、茅野茂二二二谷アイヌ資料館館長は、同じ先住民族からの言葉に励まされたと話した。茅野さんは2012年アイヌ民族の権利を主張するために政治団体アイヌ民族党を結成し、代表を務める。1994年に社会党の参院比例代表で繰り上げ当選し、アイヌ民族初の国会議員になった故茅野茂氏の次男だ。マオリとの交流を続けるアイヌ民族党のビラトリ町内の事務所には、マオリの文字が入った陶器と槍が飾られている。送り主はニュージーランドの政党、マオリ党のテ・ウルロア・フラベル共同代表。茅野さんにとって、国政に民族の代表を送り込むマオリ党の存在は、精神的な支えになっている。マオリ党の政策の柱はマオリの権利回復。入植してきたイギリスと1840年に結んだワイタンギ条約が財産権を保障していたことを根拠に、ニュージーランド政府を動かし、1975年に条約不履行を申し立てられる審判所を設置させた。部族単位で公有地の返還や政府が返せない土地に対する保証を申し立て、2013年までに政府から受け取った保証金は約11億8000万ニュージーランドドル、日本円にして約930億円に上るという。フラベルさんは昨年11月取材に対し、私たちは祖先の土地を取り戻し、保証も勝ち取ってきた。政治の変革は最も難しいが、政治を動かさない限り何も変わらない、と語った。アイヌ民族党は2012年12月の衆院選同9区で候補者を擁立したが落選した。活動資金も党員も少ないが、茅野さんは、アイヌ民族が団結できるように頑張らなければ、と感じている。マオリに比べ、国内での政治的な発言力が必ずしも大きくはないアイヌ民族だが、胆振日高管内の関係者は4年後の2020年を一つのチャンスになると見ている。胆振管内白老町にアイヌ文化博物館や慰霊施設などで構成する民族共生の象徴となる空間が開設され、先住民族としての存在感をアピールする場となるからだ。自身がアイヌ民族で、白老町のアイヌ民族博物館で文化伝承指導者を務める山道響さんは、 東京オリンピック・パラリンピックもあり、外国からもいろいろな人が来る。国内外にアイヌ民族のことを知ってもらえるといい、と話す。先住民族としての意識を高め、文化や言語を復興しようという、胆振・日高管内のアイヌ民族関係者の挑戦は、これからが正念場だ。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、先住民族マオリに学ぶという記事ありまして、我々今放送しておりますこの愛称 FM ピカウシにケイト・チェリントンさんという方が出演しているあの内容などが紹介されましたけれども、こういうラジオをやっていてですね、情報を発信するという大切さをなんか感じました。以上です。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはイタカンロアイヌ語弁論大会第2弾ということでお話を進めていきます。私、司会担当いたします、カヤノシロウです。順番に、自己紹介お願いします。
はい、シウンコツから参加の千石優子です。よろしくお願いします。
二部谷小学校千葉ちゃんこと千葉です。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それではですね、このイタカンローというのはどういうものかと申しますと、昨年の11月21日に北海道大学で、行われた弁論大会です。これは高等教育推進機構の S 講義棟というところで行われまして、交渉文芸部門ではこのビラトリ町二部谷から参加された藤谷留美子さんが最優秀賞を取っているということもありますけれども、実際にこの弁論大会に、会場に行ってですね、アイヌ語を聞いたまず千石さんにその感想というか、現在のアイヌ語の伝承状況を含めてどういうふうに感じるかということをちょっとお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、なんかちょっと難しいことになってきましたけど、はい、前回も一回お話ししていて、ちょっと間が空いたんで、前回何話したんだっけなと思うんですが、まずですね、二部谷の方で、語り部の学習をされている方たちが、何人も参加されていて、その成果をたくさんの人が見ている中で発表するっていうことがまずはすごいなというふうにいつもイタカンロを見ると思います。本をなんて書かれてるかを分かるような資料を観客の皆さんが手元に持っている中で、自分は何も持たず暗記してお話しするという、もともとそのアイヌ その頭に入れてこう伝えてきたっていう文化の偉大さっていうのもすごく感じますし、あと今年のイタカンロは子どもたちがすごくたくさん参加していて、そしてバラエティ豊かな発表内容だったので、自分の職業柄子どもたちのこう力にすごいなって思うのとともに、そういうことが私たちの身近な教育現場でもできていくといいなというふうに感じました。
なるほど、例えば子どもの部ではですね、カラフトアイヌ語を使って発表してた方なんですけども、その方はククをアイヌ語でどう、
そうでした ね、
発表じゃないな、表現するかっていう、はい、そういう試みなんかもありましたよね。
そうですね、あと日記もアイヌ語で書いたりとか、
だからこう斬新な動きというんでしょうかね、今まででしたら、早口言葉であるとか、ウェペケレという昔話を暗唱したりとか、カムイユカラという英雄 あ、失礼しました、信用というものをね、
はい、
暗記して披露したりするっていうのは結構、
うん、
あの主流だったんですけども、今年はね本当子どもたちについては、
はい、
そういう新たな試みも
多かったですね
と思いますね。
はい、
はい、それではあの千葉校長にちょっと聞きたいんですが、
はい、
板関楼は確かあの前年度でしたっけね、はい、見学されてますよね、
はいはい、
あの去年はあの見学されてないと思いますけども、はい、その板関楼についてどのようにあの思いますか。
ですね、あの私は、その板関楼のこのですね、1回あの見学させていただいて、あの大変その何て言うんですか、アイヌ語を定着させるためにはやっぱりそういう発表会というのはあのすごくあのいいことだなというふうに思いますし、でその発表を通してですね、アイヌ語の言葉をね、すごく大切にあのしていこうというね、そういうものも生まれてくると思うんですよね。で、まあ私もたまたま前から言っているように、英語が専門ですから、
はい、
そういう面で、英語の弁論大会なんかもあるんですよね。だからやっぱりそういうようなことをやりながら、やっぱりそういう言葉を大切にしていくっていう意味ではすごく大事なものなので、ずっとこれからも続けていってほしいなというふうには思ってます。
はい、まあ、それと、地元二風谷小学校の、まあ、校長先生を務めているわけですけども、はい、二風谷小学校でもなんかアイヌ語を少しずつ導入するというような、
はい、
あの動きがあるようですけど、はい、その辺も少し教えていただけますか。
はい、ですね、今回はたまたまあのそういう、機会もあったもんですから、講師には何回もあのこのなんていうんですか、FM ピパーシの中では紹介されている関根健二さんが講師として、はい、やっていただいてですね、今年度は、5時間、アイヌ語の、学習を行っています。まあ、あのそういうことで、2月3日には5回目の最後 の授業なんですが、特別企画として今回ですね、はい、あの藤谷さんが、板関楼で、はい、このような賞を取ったということで、藤谷さんに来ていただいて、その発表をですね、していただこうと。そして子どもたちにもそういう板関楼でね、うん、発表したことについて、ああ自分たちもそういう発表会に出てみたいなとか、うん、そういうような動機づけになればいいなということで、関根さんにもですねご了解いただいて、うん、やろうと思ってますので、そういうことで、また今度はその時にはですね、二風谷小学校代理で紹介したいと思います。
なるほど、
はい、
今ですね千葉校長から紹介ありました、その板関楼アイヌ語弁論大会で最優秀賞を受賞された、藤谷留美子さんが二風谷小学校に行って、うん、実際その発表されたやつを皆さんの前で発表するということですね。
はい、はい、そうです。
児童の前ですよ。
はい、
これはとてもいい試みだなと思いますね。
いいですね。
はい、まあちょっと話を移しますけれども、あの仙石さんは新骨小学校の、はい、先生をやられてるんですけども、春骨小学校では何かアイヌ語というのは特別なこう何て言うんでしょう、関わりっていうのはありますか。
アイヌ文化学習の中では必ず言葉に触れるようにしているのと、あとあの着物とか食べ物とかいろいろなテーマで文化学習をするんですけど、うん、その前後には必ず関わりのあるアイヌ語を校内掲示したりして勉強するようにしています。あと外国語活動っていう、まあ、教科の中で、うんうん、はい、まあ、英語中心の活動なんですけど、あの世界の挨拶とかっていうような時にアイヌ語の挨拶を入れたり、あとアイヌ語の歌を歌ったりとかっていうようなことで機会を多く作るように意識はしてやってますね。
はい、まあ、このアイヌ語弁論大会というのは主催者はですね、アイヌ文化振興研究推進機構という団体がやっているんですけども、この試みによってアイヌ語が少しずつ、普及していくということを期待しています。それと、ね、二風谷小学校そして春骨小学校でも総合学習でですねそのアイヌ語またはアイヌ文化に関わって行っているということですので、私も期待をしております。はい、本日は、板関楼アイヌ語弁論大会第2弾ということでワイワイガヤガヤをお送りしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
あ、ハッピーニューイヤー。皆さんこんにちは。二谷小学校だよりのコーナーです。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと二谷小学校千葉です。今年もよろしくお願いいたします。さて、現在は二谷小学校は冬休み中です。ということで、二谷小学校のですね、学校は今、ちょっと静まり返っているんですが、今回は、冬休み前に、行いました、ちょうど12月22日に5、6年生で、社会の、社会科のですね、授業の一環として、行った租税教室の様子について、紹介したいと思います。授業の方はですね、苫小牧の税務署の職員をお招きしてですね、税務署の職員の方が講師として授業を進めていきました。その中でまず最初に子どもたちは税の種類の質問からですね、スタートしていったんですけれども、とってもですね、意欲的に発言していただいてですね、税務署の職員の方もその積極性のある子どもたちを見てとてもですね、感動しておりました。で、児童はですね、その税務署職員からのですね、質問に対して、例えば税にはどんな種類がありますかという質問に対して、表紙税、これは国税が 6.3%、 そして地方税が 1.7%、 合わせて 8% だということですとか、あとタバコ税、それから酒税でですね、なんと子どもたちの方から固定資産税というですね、言葉も出てきまして、それにはですね、さすがに税務職員もですね、驚いてですね、授業が終わった後、校長室で、お話をしたんですが、まさか子どもたちの、意見の中から固定資産税という言葉が出てくると思わなかったと、ちょっと引きましたというようなですね、ことを笑いながら、お話をしていったんですが、その租税教室を通してですね、様々なことを子どもたちは勉強しました。例えばですね、皆さんどうでしょうか、ご存知でしょうか。スウェーデンがですね、消費税何パーセントかご存知ですか。ですね、これは 25% らしいんですね、消費税が。これを聞いたときには子どもたちもやっぱりですね、ちょうどドン引きしたっていうか、ちょうど子どもたちは5、6年生を対象にしてやったので、割合のですね、授業を算数で行ったばかりということで、そのパーセントのことをですね、やっと理解できるようになって、その 25% という言葉も理解できたんですよね。なので、そういうようなことを聞いてすごくこう、びっくりしておりました。それから、日本の税金というのは何種類あるかということで、 これは、約50種類。まあ、正確に言うと51種類なんですけども、国税が25種類あって、地方税が26種類ですか。合わせて51種類なんですけど、そういうことですとか、あと全国でのですね、で、所得税が、どのぐらい納められているか、という、質問もあったんですよね。これも、リスナーの皆さん、お分かりでしょうか？覚えておいてほしいんですが、これはですね、約16兆円納められているそうです。で、続いてですね、これはものすごく大事な質問があったんですが、国の三大義務というのが、質問でされました。そうするとですね、子どもたちは、教育という言葉が出てきました。だから、お、すごいなって僕も思ったんですが、そういう教育を、ですね、あと、働く、勤労ですね。勤労という言葉は出てこなかったんですが、仕事をするということが、出てきました。ただ、肝心の税金を納めるということは出てこなかったので、税務署職員の人から、税金を納めなきゃなんないんですよ、ということをですね、教えられて、あ、そうなんですね、ということで、まあ、お話をしたんですけれども、教えられたんですけれども、まあ、その税金がですね、もし納められなかったらどうなるんだろうかというようなことで、例えば教育が有料化になってしまうとか、あとそれから交番の有料化、これについてはですね、とってもユニークなことが出てきまして、警察署の方に行ったときに、誰々さんが悪いことしてるので捕まえてくださいとかって言ったときに、逮捕するのにね、何万円取られますとかっていうような、そういうようなユニークな、理解のさせ方をしていましたが、そういうようなことで、とってもですね、こう、授業の中で、指導を、が、ありました。でですね、これも、びっくりしたんですけども、小学校1年生から高校を卒業するまでの、まあ、諸経費ですね。これがですね、約、1000万円かかるということで、ちょうど授業を受けてた子どもたちが全員で10名いましたので、1億円、これをですね、現物ではないんですけども、そのものを持ってきて、その1億円をですね、これ、たがけないんですよね。みんなでね。持てないんですよ。だから、2人ぐらいで、持ってですね、その重さを見てですね、子供たちが、その教育の中ですごくこう、お金がかかってるっていうことをですね、知った中で、子供たちの感想としてですね、税金がなくなると大変なことがたくさんあることが分かりましたと。税金は嫌だなと思ってたけど、大切で、私たちの暮らしには必要なものなので、大切にしていきたいと思いますというような、感想を、述べておりました。そういうことで、今日はですね、税に関する、授業の、紹介をいたしました。さて、来月は、アイヌ語学習最後の取り組みについて紹介したいと思います。それでは、リスナーの皆さん、さようなら。
リスナーの皆さん、イランカラプティ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今回も現場でまとめたエッセイを貝沢博子さんに朗読してもらいます。今年も皆さんにとって良い年でありますように、礼礼けれ。
まず、文章の中に出てくるアイヌ語を紹介いたします。レタッチリは白鳥。ゆくは鹿、エアミはカケス、あとカムイたちは動物たちを表しています。カムイたち4、コウコウと鳴きながら、西から冬の使者、デタッチリが冬将軍を連れて飛んできた。今年はどのくらいの冬を連れてきたのか聞いてみたいものだ。朝早く私の頭の上を、羽音が聞こえるほど低空で飛び、 東の方へ向かい、一体何をしているのか、夕方遅くなって帰ってきては、私の家の近くのダム湖で休んでいるようだ。外敵に気をつけろ、と思い見送る。生来の寒がりの私が、そんな寒さを忘れる一瞬に出会える出来事があった。いつも仕事で通っている標高300メートルほどの峠に差し掛かったとき、車中から外を見ると、いつも見慣れている景色が一変していたのである。昨夜の雨上がりで雲海が出現したのだ。一瞬、別の世界かと思うほどの神秘的な美しさだ。私は六十数四年の人生の中で、これほどの美しさを目の当たりにしたのは初めてで、感動していた。まるで神の造形と思わんばかりに。一時、車を止めて、そんな光景を夢見心地に感じつつ、現場へと向かう。その現場近くで、同僚の運転手が驚きの声を上げた。若いオスユクが道路を横切ったのである。おう、危ないとみんなが声を上げる。最近、ユクの雄たけびを聞かなくなった。ユクたちにとっては、命に関わる鹿猟の解禁なのだ。日曜日になると、山中は、ハンターがうようよだ。鹿の数より人間の方が多いのではないかと思うくらいだ。今年も50億くらいの鹿による食害があり、ハンターも必死だ。それ以上に鹿たちも死に物狂いだ。普段は私たちのところへ近寄ってくるが、ハンターの車が来るとあっという間に森のカムイたちに助けを求め、森林へ逃げ込む。ユクもなかなかのものだ。さあ、今日の仕事も終了。いつも見送ってくれるエアミが朝から一番も見えない。どうしたのか。今日は土曜日だ。カムイたちが無事ハンターから逃げ延びることを願って、焼酎で乾杯だ。カムイたちよ、またな。もう一度文章の中に出てくるアイヌ語を紹介いたします。デタッチリは白鳥、ユクは鹿、エアミはカケス、あとカムイたちは動物たちを表しています。以上でした。
ウェペケレの紹介コーナーです。今日はですね、昨年の11月21日にイタカンロアイヌ語弁論大会で貝沢ひろ子さんが発表されたカララクトのイカオピューキ、サキボソガラスが私を助けたの前半部分を聞いていただきます。はい、どうぞ。
ピロトリュワケク貝沢ひろ子くね。サンとウェペケレ、本当のパク、パクの、本当のパクのクレクスなら、ヌワエンコレアン。カララットのイカオピキ。インネコタン、ポロコタンバンは、オロタ、コタンコロニシパ、コタンコンニシパーネバーナリキ。マッカーコロペネコロカナアマチアコポサクノアナ それこそパクイソンクルイサミソンクダニはケシパンコロウイママンクスヒナクンタプアラパンコロそれこそチェッカントソイヤカネアンポロヌプリパンはネヌプリチョロボケアクスワパテクウイママンコロアナンペネアンスイシネアンパアラパアニネイカムはタネネアンシュクネペメタネアンタネシリチュクペネクスシチュキオラナクネソモアラパンクネアランコロアナナプシネアンタエクスコンナアラパスイアンネアンヌプリオルンアラパルスイアンネンアイアイニタヤッカウェンアイネコントラムユプコスナンネネプカチポロアオカソムキノオハチアオオラノスレコソカンペクルカエチャラセアラパーナイネネアヌプリヌプリチャラプタチプアエタイヤコロアイヤヨカパシテヘマンタアカラクスエカンフニエネアニアセコロヤニワオラーノオロタアシトシテッカアンワアナナクスアイネタネシロヌマンペオラホシピアンクニカラムカソムキノアナンドゥエネシロヌマナクスオラーノパシクルウレンカラパアイネそれこそクンネカネアンヌブリチョルブクタクンネカネオカオラネプカチアエプカフワエプカネプカサフのアラパンドレニアプフーチェプネアフーカムネアヒナクバコロワアルキワイサンモバワイベルスイアンペネクスアエコローラホッケアンコロコントネオクパシクルウタラオピッタアケマワのアサパウンのイカタレウワオカコロメラケアンカソマキタネネアンチュクネペメラケアンカソマキのシリペケゲランケコロアナタントパクノデヤヤケレ
はい、それでは今カイザーヒロコさんが語った部分をちょっと和訳を朗読いたします。大勢の村、大きい村があって、私はその村の酋長として暮らしていました。私には妻がありましたが子供がいませんでした。私は他に並ぶものがない狩りの名人で、毎年のように交易のために海を渡って行ったものでした。行く途中にはそれこそ天をつくような高い山があって、いつもその山の下を通って交易に行ったものでしたが、ある年また交易に行って帰ってくると、もう秋なので秋になってからはそこへは絶対に行かないつもりだったのに、ある日突然そこへ行きたくなりました。そう、あの山の方へです。いくら我慢してもダメで、矢も盾もたまらなくなり、船には何も乗せず、空船のまま出かけました。それこそ水面を滑るように、ずっと行き、やがてあの高い山の下に船を引き上げながら、ふと我に帰りました。私は一体何をするために来たのだろう、と思いました。それからそこでまるで金縛りになったように、立ち尽くしています。その時に日が暮れてきました。そしてそのまま家へ戻ろうとも思わないで突っ立っていましたが、夕暮れとともにカラスがたくさん集まってきて、それこそ山の下あたりが真っ黒くなるぐらいでした。そして私は煮た食べ物も生の食べ物も持たずに行っていたのだけれども、カラスたちは生の魚だとか生の肉だとかをどこからか持ってきて、これを食べろと言わんばかりに私のそばに置きました。腹が空いていたものだから私はそれを食べ、そして寝ましたが、今度はカラスたちが全部私の足から頭まで体中に止まったので少しも寒くありません。今はもう寒い秋だけれども、寒い思いをしないで 夜を明かしましたという部分までのお話でした。この内容はですね、カラスが、この交易に行っている人を、いつも餌をくれるので、ある妖精からですね、命を取られそうになったのを守ってくれたというお話です。以上です。
ピリカカンピソシ、良い本の紹介コーナーです。本日の担当は田中真澄です。昨年9月から FM ピパオ市に携わっています。ピラ鳥町二二谷地区在住です。よろしくお願いいたします。今回のピリカカンピソシでは、先月地域のニュースのコーナーで紹介された旭川博物館館長瀬川拓郎さんのアイヌ学入門を取り上げたいと思います。2015年2月に講談社から出版されて、すでに2万部を売り上げ、この分野の本としてはベストセラーと言えるそうです。 FM ピパウシをお聞きのリスナーの皆さんの中にも、すでにこの本を読まれた方もいるかと思います。この本のタイトルについて、瀬川さんは、アイヌ学という方法論を持つ学問分野が存在しているわけではないと断りながら、アイヌへの多様な関心や好奇心に接続するための学問的なサポートといったものをイメージしたと述べています。また、この本について、アイヌの歴史を文化の交流史として描き、アイヌ文化に見られる異文化の影響を明らかにしていることから、従来の概説書とは異なると述べています。瀬川さんは、文化とは交流の中で形成され変容するものであり、文化的なオリジナリティとは、その根高と変容の仕方の中にも見出されるべきものであると言います。つまり、どのように他の文化と混ざり、その結果、どのように変化したのか、そのプロセスにも文化の特徴が見られるということです。瀬川さんは考古学の立場からアイヌ歴史研究に携わってきたそうですが、そのテーマは変わってきたアイヌ、変わらなかったアイヌ、つながるアイヌの3つに大きく分けられるそうです。本の冒頭では瀬川さんがアイヌの歴史研究に入ったきっかけや、瀬川さん個人の出会いを通したアイヌにまつわる経験談を糸口にしながら、この3つのテーマに沿った本の大筋について解説されています。変わってきたアイヌについては、文化人類学者渡辺久さんが1970年代に提唱し、これまでのアイヌの研究に大きな影響を及ぼしてきた考え方であるアイヌエコシステムという縄文時代から変わらなかった自然利用や社会の在り方というモデルに異論を唱え、自然利用の視点から見たアイヌ社会の在り方は、実際はアイヌが交易民として生きる中で作り上げてきた歴史的な姿であると述べています。具体的事例について第2章交易と第7章黄金で述べられています。また第3章伝説、第4章柔術、第5章疫病、第6章祭祀では、これまで明らかにされていないアイヌと日本文化の関係について瀬川さんの考えが述べられています。アイヌ文化の中には日本文化に由来するものが部分的にありますが、アイヌと和人は縄文人という祖先を共有し、異文化でありながら弥生時代からつながりを保ち続けてきたという歴史的事実を基礎としているもので、決して日本とアイヌの間の権力関係の差に原因するものではないと述べています。瀬川さんは物的資料に基づく歴史的事実に即しつつ、混ざり合い変化するアイヌの文化的特徴を捉える研究を続ける一方、 最近変わらなかったアイヌについても目を向ける必要があると感じているそうです。第一章縄文では、縄文時代に系譜をたどることができる文化、習俗についてアイヌ語、熊祭り、ミイラ、入れ墨といった項目で瀬川さんの持論を展開しています。またこの本の冒頭では、まずアイヌの特徴として日本列島の縄文人の特徴を色濃くとどめる人々であると述べています。つまり歴史的に他の文化と混ざり合いながら複雑な変化を遂げてきたアイヌ文化の特徴が瀬川さんの研究テーマの横糸としてあるなら、変化しなかったアイヌとは縦糸として存在しているように思われます。ピラトリ町二豚に地区に住む私にとって一番興味が惹かれたのは、考古学という学術の分野で使用されているアイヌ文化という中世から近世にかけて、つまり13世紀以降、江戸時代にかけての時代区分を表す言葉を二豚に文化期と呼び替えようと瀬川さんが提唱していることです。一般的に私たちが思い浮かべるアイヌ文化といえば、江戸時代後半になって北海道に多く移り住んだ和人が記録した18世紀以降のアイヌの姿ですが、考古学の分野では薩摩時代の次の時代区分としてアイヌ文化期としています。これでは一般的にアイヌ文化がその時代に出現したかのような誤解を招くということのようです。ちなみに瀬川さんは、二豚に地区には中近世の遺跡がいくつも見つけられており、アイヌ文化伝承の聖地であることから、二豚に文化と名付けたそうです。北海道の中近世の歴史区分が二豚に文化期と呼ばれるようになることは、地元住民として大いに歓迎しています。ところで私は、この本を昨年夏に読んで、瀬川さんが館長を務める旭川博物館がどんな博物館なのか見てみたいと思いまして、9月の連休中、約20年ぶりに旭川市へ足を運びました。午後いっぱいかけて、じっくりと館内を見学し、そろそろ帰ろうとしていたところ、偶然学芸員さんに呼び止めていただき、何か質問があるならどうぞ、とスタッフルームへ通されました。旭川市の議会期間中で大変お忙しい中にもかかわらず、瀬川館長が気さくに対応してくれていたことにとても驚きました。このように私自身、この本を通して旭川を訪れ、旭川博物館以外のアイヌ文化に関係する場所にも訪れ、新しい人々との出会いがもたらされました。確かにこの本によってアイヌ文化への好奇心はますますかきたてられました。皆様にもぜひおすすめしたい一冊です。以上、瀬川拓郎著、アイヌ学入門、講談社、2015年出版の紹介でした。担当は田中真澄でした。
第177回目の最後のコーナーとなります。それでは本日のですね、放送を通じて、文雄さん、どのような感想を持ったかお聞かせください。
はい、何度も出てくる白老にできる象徴空間。なんかオリンピックでの対外向けのパフォーマンスに利用されるんじゃないかなって、ちょっと心配しているところです。
はい。それではですね、次千葉校長先生に聞きたいんですが、はい、今日、いろいろなコーナーございました。どのような感想をお持ちでしょうか。はい、お願いします。
ですね、私も出演したんですけども、ワイワイガヤガヤの中でのやっぱり板関路をですね、それを通して、アイヌ語をね、どのように普及させていくかということを、これをですね、やはり 教育を携わって、教育に携わっている一人としてね、やっぱり真剣に考えていかなきゃならないなというふうに思ってますし、やっぱり子どもたちに、そういう言葉をですね、触れさせるっていうことが、まあ、なんていうんですか、これからの、ふるさとを大事に思うっていう面では、すごく、大事な、ことですので、これからもしっかりと考えていきたいというふうに思ってました。
はい、ありがとうございます。今日はですね、ワイワイガヤガヤのコーナーではですね、イタカンロアイヌ語弁論大会についてお話を皆さんでさせていただきました。そして、木村文夫さんからはですね、エッセイカムイたち4ということで、木村文夫さんが感じたことをとても何て言うんでしょうか、素晴らしい内容でですね、発表いただいたなとこのように考えております。来月以降もこの木村文夫の言いたい放題、その中でエッセイを続けて、発表していく予定になっております。文夫さんはもう原稿もきちっと書いてますので、次回もきちっと発表できる、そういう体制になっております。はい、それでは仙石優子さんから FM ピパウシからのお知らせです。お願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、帯広市の FM ウイングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ鳥町二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第177回目の放送もお別れとなります。次回は2月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
Yeah.